皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第45回目。先週のお友達から紹介された本日のゲストはサポートメンバーの勝さんこと坂口さんをお招きしてお届けいたします。それでは勝さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、坂口さん、この放送がですね、実は1月1日に放送されますので、
はい、
明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。本当めちゃくちゃいい日に選んでいただいてありがとうございます。
はい、本年も一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、新年一発目なんで一つ、
はい、
気合い入れてやっ、立派なジオよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
サポートメンバーの坂口です。かつて言っています。
はい、
よろしく。
はい、よろしくお願いします。先週の小堀さんの、紹介ということで、はい、坂口さんがご紹介されたので、軽くちょっと坂口さん、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、すごい物販ラジオに出たかったんですごい嬉しいなんか小堀くんが紹介していただいて本当嬉しい。僕は、今 BCC っていうサービスをやっているんですけど、
はい、
ちょうど、4年前に、会社を作って、
はい、
で、まあ、その1年ぐらい前から、Amazon の販売代行ということで、
はい、
BCC っていうサービスをやってるんですけど、
はい。
はい、まあ、昔は、販売代行っていう、僕のアカウントにみんなの商品を預かって、
はいはい、
っていう形で、もう送ってきて、あとは全部やるからねっていうスタイルだったんです。
はいはいはい、
で、それが、ガーって伸びていってたんですけど、
うん、
海賊版の DVD とかが、こう、入って止まってしまったんですね、アカウントが。
はいはいはい。
で、それをきっかけにして、すっぴん代行っていう、
うん、
会員さんのアカウントで、出品しましょ
う
と、
うん。
今まで販売代行から出品代行に、強制的に切り替えたんですね。
なるほど。
はい。で、強制的に切り替えて、それから、うん、販売代行の時って、本当に、
うん、
会員さんって何もしなくてよかったんですよ。うちが使えるから。
はいはいはい。
でも、出品代行になったら、うんうん、アカウントの運営をしないといけないという、なんか価格を変えたいとか、まあ、出品コメントをやったりとか、お礼メールを送ったりだとか、売上とか在庫の管理をしたりとか、なんかもろもろしなきゃいけなくなってまうので、その辺をカバーするツールを出したりとか。
はいはいはい、はい。
で、まあ、もともと、その Amazon でやり始めて、
うん、
なぜそれを始めたかっていうと、
うん、
なんかこういうネクストステップっていう、こう、なんかあなたの次の一歩のためにっていう理念があるんですけど、
うん、
それを叶えるために、うん、ずっと10年以上なんか探してたんですけど、
うん、
まあ、その中で、アマゾンで、売るっていうことが、すごい簡単にできるなと思って、
うん。
で、それが、実際に次の一歩に、手助けに、具体的な手段としてなるなと思って始めて、
うん、
でも、そんな一歩難しいじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、そこを、お手伝いできる、うん、あの、視点をしていきたいなと、
うん、
で、思っている中で、どんどんどんどんやっていって、まあ、アマゾンで関わることはほぼ全てやってる状態ですね。
はいはいはい。なるほど。で、その、草薙さんがやられた、その BCC っていうサービスが、その、出品代行の、
はい、
サービスの名前。
はい。そうです。
ああ、なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。なるほど。ね、すごいその、アマゾンに精通してる、その、坂口さんということ、イメージがすごく、私最初からそういうふうに思ってたんですけど、はい、お会いした時からこういう話をずっと聞いたんですけども。
はい。
うん。結構長くやられてる、ましたもんね、そのアマゾンに関しては。
そうですね。まあ本格的にやったのが、まあ、4年前、5年前ぐらいで、はいはい、一番初めが、多分2002年か3年ぐらいの時ですね。マーケットプレスができた時に、
はいはいはい、
なんか覚えてるのが、はいはい、デスノートを出品したのを覚えてるんですけど、
はいはい、
ちょうどデスノートが流行ってる時期で、
はいはい、
その時に、出品して、全然売れないなって、
うん、
思っていたのが、一番最初のアマゾンです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。その時は全然ヤフーコードが売れてたんですよ。
へぇー。あ、そうなんですね。うん。
もう100-0でヤフーコードでしたね。
そのあ、なるほど、なるほど。なるほど。坂口さん、すいません。ちょっと話の途中になっちゃうんですけど。
はい。
小堀くんからの、
はい、
伝言がありまして、これを最初に言わなくちゃいけなかったんですけど、はい、今頃になって申し訳ないんですけど。
あ、いえいえ。
まあ、先週の小堀くんの、
はい、
まあ、伝言で、
はい、
坂口さんに何か伝えることないかということだったんですけど、
はい、
また戸田の方に遊びに行きますと。
あ、はい。
言ってましたので。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
あ、もうぜひ来てください。菊池さんも来てください。
うん、あ、そうですね。ちょっと私行ったことないんで。
はい。うん、そうですよね。
うん。何回か物販のメンバーも行ってんですよね。
あ、そうですね。来てますね。
はいはいはい。
はい。
ぜひぜひ、伺わせていただきます、今度。
はい。はい、楽しみにしてます。
じゃあ、小堀くんと一緒に。
そうですね。
お願いいたします。
はい。
戸田ですから、あれですもんね。まあ、大宮で降りて、埼京線なのかな？
あ、そうです。
そうですよね。
大宮で埼京線ですね。
そうですよね。
はい。
じゃあ、福島から行くときはそんな感じでちょっと。
そうですね。
伺わせていただきます。
はい。
はいはい。すいません、ちょっと話をちょっと途中で、
あ、全然。
あれだったんですけども。はい。まあ、ね、今はちょっとずっと聞いてて、
はい、
坂口さんがやられてるのが今そのメインなのが出品代行のサービス、
はい、出品代行 とあとそれに関わるツール
です ね、 ですよね。そういえば坂口さんのツールってよく、はい、セラーセントラルにログインする前の画面に、
はい、
広告で出てますもんね。
あ、そうですね。出しました。
何でしたっけ、名前は。
キャッピー。
キャッピー。そうですよね、キャッピー。あれ、今も出てます？
そこの広告が今は出てないんですけど。
はいはいはい。
はい。
ああ、そうなんですね。お、これ坂口さん出てるわ、と思って。よく見てましたけど。
はい。ありがとうございます。あれ、なんか制限があって。
はいはいはい。
なんかずっと出てたらとんでもないことになってるなと思うんですけど。
はいはいはい。
ある程度でこう抑えられてて、それが1ヶ月ずっと薄く続く感じで。
あ、そうなんですね。
まあそこそこ入ったんですけど、
はいはいはい、
まあまあお金もかかるんですが、まああれ出したの、
うん、
初めてみたいで、うちの前に1週間か2週間前に、
うん、
出してるとこがあって、
はいはい、
そこ本当の初めてで、
で
次ぐらいで、
あ、そうなんですね。
あそこに、その一般企業の広告っていうのは初ですね、ツールとかのは。
ですよね、だってずっとああいう広告見たことなかったですもんね。
そうなんですよ、全部自社ポストなくて、うん。
ですよね。
はい。う
ん、あ、だから、あ、すげえな、単純にすげえなと思って見てました。
あれ、僕は、アマゾンの人に、うん、出せないのかって聞いたら、うん、そっからなんか検討してくれて出せて。
ああ、そうなんですね。
はい。そうなんですよ。
じゃあ、唇を切ったわけですね。
そうですね。でも、なんか出す順番、負けてしまったんですよ。
こんだけ言ってたんだから一番に出せやって。
おう、みたいな。ちょっと、浮かれちゃって、あれですけど。
ああ、そうだったんですね。
はい。
いや、でも、やっぱりあそこに出ると、なんだろう、やっぱりアマゾンの、アマゾンからこう認定を受けたみたいな、ちょっとイメージ、持ちますもんね。
はい、そうですね。一体認定を受けてないと出せないんですよ。はい。
そうですね、あそこ、もうトップのね、そのセラーセントラルのその、ログインのね、トップの画面ですからね。
そうですね。
うん。一番そのイメージ、アマゾンの中でもね、イメージが、ありますからね。
あ、そう思ってもらえたらなんか出した甲斐がありますね。
いやいや、あ、すごい、単純に本当にすごいなと思いました、だから、見てて。あ、こういうとこ出せるんだと思って。
実際の効果っていうか、その、見たりするよりは、
うん、
そういうイメージが、
うん、
効果的だなと思いましたね。
そうですよね。で、なんていうんですよ、その、社会的信用も得るじゃないですか。はい、ここのアマゾンのここに広告出せたんだっていうみたいな。
そうですね、安心感が生まれ、うん、
そうですよね。だからユーザーにとっても、すごい、あ、アマゾンがこうやって宣伝してくれてるんだったら安心かな、みたいなね。
そうですね。まあ実際にあのなんか、アマゾンの外部ツールを紹介するページがあるんですけど、
はいはいはいはい、はい。
ここにも、ようやく載せてもらえて。
あ、そうなんだ。すごいな。
はい。
へ
ぇー。ようやく一つの念願が叶った感じですね。
なるほど、なるほど。
すごく怖かったんですよ。一回アカウントを飛ばしてるんで、
うん、
アカウントを飛ばしてる人から、うん、アマゾンに、うん、のところに紹介されていけるのかどうかっていうのが、非常に心配だったんですけど。
なるほど。
はい。
ですよね。
そうなんですよ。
うん、
でもまあ、それも全部、そういうことがあったっていう話も全部した上で、
そうなんだ。
で
へもう過去には私はこういうことしましたよと。
そうそうそうです。
もうこんなことして止められちゃってたんですよみたいな。
はい。
でもやっぱりそれだけね、はい、いろいろ実績を積んできて貢献してきたから、
はい、
うん、まあそれを帳消しにしたっていうわけじゃないんでしょうけども。
そうですね、う
ん、まあ、ある意味認められたってことですもんね。
そうなんですよ。それが何より嬉しいですね。
そうですよね。
はい。
すごい
やっぱりずっと鍵を歩くんだと嫌ですからね。
ですよね。
はい。
なるほど。すごいっすね、でもね。
いや、なかなか、まだまだな感じなんですけど、結構、最強ツールを目指して、
はいはいはい。
一番安く、一番機能があって、一番使い勝手が良くて、何でもできるみたいなものを目指してるんですけど。うん、
じゃあ、坂上さん、今手掛けてる、ツールの話をちょっと、はい、宣伝しちゃいましょうか、ここで。
あ、本当ですか、ありがとうございます。うん、
ここまでね、そのツールの話をずっとされてるんで、はい、これでしなかったら、なんか後で坂上さん怒られそうだし。
いやいや、全然怒んないですけど、今も本当絶賛、
絶賛発売中。
アピール中なんですね。
絶賛中なんです。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあ、おすすめの方からちょっと、なんでしょう。
う
ん。坂口さん、一押しのそのツールっていうのは、
はい。
はい。どんな感じの機能なんでしょうか。はいはい。
キャッピーっていうのが、
はいはい。
出品ツールと、
はい。
価格会計ツールと、
出品ツール。
短縮メールと、
はい。
売上在庫管理、
はい。
受注管理ができるツールなんですね。
キャッピーっていうのが出品ツールと、
はい。
あと、 価格改定、価格改定ツールと、サンクスメール。サンクスメール。
はい。
はい。
売上在庫管理。
在庫管理、売上在庫管理。
受注管理。
受注管理。
はい。
1,2,3,4,5。
5ですね。はい。
この5個を網羅しているのがキャッピー、はい。
そうです。
っていうツールなんですね。
そうです。
あじゃあ、これ一個一個ちょっと説明してもらっていいですかね。その出品ツール。まず出品ツールってどんな感じなんですか、
はい、出品ツールは、はいはい、まあ、すごい初心者でも簡単にできるっていうのが、
はいはいはい。
あるんですけど、商品出すときにコメントを書いたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれが、テンプレートがあって、ボタン一つで、うん、コメントバチバチ入れていけるんですね。
うんうんうん、
で、あとはまあ、仕入れ値を入れたりとか、
うん、なるほどなるほど。
SKU を自動で、取得を持って入れたりとか、
うん、
あと賞味期限の管理できたりとか。
あ、賞味期限？
はい。これは100%はできないことなんで、すごいいいと思います。
賞味期限のを入力してくれるんですか？
そうです、そうです。
じゃああれですね、なんだ、お菓子とか。
はい。
あの辺を出品するときには、
はい。
すごい役に立つツールですね、この部分。
そうです。うちの氷は食品が一番売れてるんです。食品テレス&ビューティーが。
食品売れるって言ってましたもんね、食品ね。普通にね。
はい。で昔なんか、食品の FBA できない時に、うんうん、テスターになってやってたんですよ。
はいはいはい。
はい。で、まあ、その時から、なんか、食品とかずっとやってる感じですね。
じゃあ、その食品を出すには、賞味期限を管理しないといけないと。
そうですね、した方が、すごいやりやすいんで、だんだんわかんなくなっちゃうんで。
はいはいはいはいはい。はい、その、食品で、その期限切れになった場合って、こう、戻すんですか？
うん、何も言わなければ勝手に破棄されちゃうんで。
あ、そうなんだ。アマゾン側で破棄されるんですか？
そうです。
あ、そうなんだ。
なので、その前に、お知らせをして、
うんうんうん、
それでお知らせをして、引き出す処理とか、なんか、値段を下げたりとか。
あ、なるほど、なるほど。処分するとか。あ、処分販売するとか。
そうです。
はあ、なるほど、なるほど。
そういうことをする必要があるんですけど。
ああ、だから、その、賞味期限の入力が必要だと。
そうですね。
なるほど。へえ。これは便利ですね。
そうなんですよ。
へえ、はいはいはいはい。
あと、この、FBA のラベルが、うん、通常、文字だけで出るじゃないですか。商品名。
はい、はいはいはいはい。
それが、商品の写真付き？
え？
で、あと図案とかもついて、ラベルが出るんですね。
え、写真付き？
はい。
あ、マジですか？
はい。
な
ので、うん、貼り間違いしにくいという。
なるほど。
はい。
よくやりました、貼り間違い。
そうなんです。したんですよ。
よくやりました。
うん。
せどりの時なんかよくやりました。そんなの。
そうなんですよね。
うん。DVD に貼り間違えて。
はい。
よくやりました、そんなの。あ、じゃあ、あれですね。そしたら、はい、今日入ったパートさんなんかに頼むときには、
はい。はい。
すごく役に立ちますね、その写真付きで出てくれたら。
そうなんですよ。うちこの出品代行で使ってる出品ツールなので、
うん、
まあ、いろんな人が出品するんですけど、新しく入ってきた人もすぐできるように、
なるほど。
まあ、間違いないように、
でき
るように作ってます。で、あとラベルプリンターにも対応していて、
うん、
ラベルプリンターってバーコードでピッてすると、
うん、
出てくるんですよ、
うん、
なので、ラベルプリンターをセットして、バーコードリーダーで商品を読み取って、出すと、 間違いないんですよ。
なるほど。
はい。で、ピッピッピッピッ、こう、レジみたいにやっていくような。そういうのに対応してます。
ああ、なるほど、なるほど。で、その都度、こう、1枚ずつ、あの、バーコードが出てくるみたいな。
は
い、
そうそうです。
へぇ
ー。まあ、あの、この、まあ、いっぱい他にも機能あるんですけど、うん、最初から最後まで、うん、あの、一回もセラーセンターに行かずに出品が完了できます。
あ、そうなんだ。
はい、そうです。FBM ラベルも出せるし、
そうなんだ。
トラッキング番号を Amazon に送信することもできるし、
うん、へぇー。
はい、箱を送るときの、業者と番号を送んなきゃいけないんですけど、
うん、
箱をすると。それも、キャッピー上でできるんですよ。
へぇー。あ、そうなんだ。そんなにすごいんだ。すごいな。
そうなんですよ。なので、なんか、まあ、その、外注だったり、パートさんとか、アルバイトの人とか、
うん、
もう、その、セラーセンターに一切入らずに、
作業を。なるほどね。なるほど。
はい。
見せたくないものありますもんね。やっぱり。
そうですね。あと、その、アカウントを紐づいたりとか、そういう恐れもなくなるんで。
それはあれ、あれですね、過去に、あの、苦い思いをした坂口さんならではの。
そうですね。
へぇー。
ブラウザ上でできるんで、どこでも。
なるほど。
はい。もう全然、
パソコンは Mac でも Windows でも何でもいいみたいな。
何でもいいです。
ですよね。ブラウザ上でできるんだったら。
なので、新しく来てパソコンパチッと開けたら、速攻使えるようになります。
へぇー。あ、そうなんだ。すごいシステムですね。
そうですね。なんかインストールしてやるとすごい大変じゃないですか。
大変ですよね。はい、バージョンアップもしなくちゃいけないしね。
そうなんですよ。
う
ちの出品代行の方で言うと、同じの使ってるんですけど、うん、一人ずつの作業時間とかも取れるように最近したんですよ。まあ、今後それも一般にも広めれたらなと思ってるんですけど、まあそこまでまだいかないかなと思ってて、まあそんな、まあ出品ツールの特徴で言うと、初心者でも簡単にできるっていうところが、特徴です。
なるほど。じゃあこれ、あれですね、本当に背取りやってる方は必須ですね、これね。この辺は
そうですね。特に中古の人とかは、いい中古家電とか。
ですよね。
はい。
なるほど、なるほど。で、これが、まあ、まず1個目の出品ツールの主な仕様、
ね。はい。そうですね。
で、次が、在庫価格改定ツール。
価格改定、そうですね。価格改定は、うん、すごいカスタマイズができて、
はいはい、
きめ細やかにできるんですけど、
うん、
まあ、簡単なモードを普通にカートに合わせるとか、FB 最安値とか、簡単なモードもあって、これ選べると。まあ、今まで1日に3回だったんですよ、改定が。
1日3回、はいはいはい。
それが、12月に入ってから、
はい、
リアルタイム価格改定っていうのを出して、
はいはいはい、
通常、この業界の中で言うと20分が平均だったんですよ。20分に1回。
はいはいはい、
それが5分以内に1回になって、
はあ、
12月とかってすごいこう、価格がめちゃくちゃ変わるんですよ。
うん、
で、その価格に、どんどんどんどん変わるのを追いついていかないと、売り残ったりとか、安く売れてしまったりとかあって、うん、どんどん値段が上がったりしていったり、下がったりとか、結構いろんな動きをするので、
うん、
で、なんか結果的に利益が上がるんですね。価格改定を細やかにすることによって。
そうなんですか。
はい。12月は特にそうですね。
イメージだともうどんどんどんどん底根に行っちゃって、儲かんないイメージなんですけど。
はい。
あ、違うんですね。
そうなんですよ。普通にそのスピードを速く値段が変わるので、
うん、
下がり曲線だったとしても、
うん、
下がっていく中で一番早く売れる。
あ、そういうことか。
はい。で、上がり曲線の時も、
うん、
この上がっていくところに、こうどんどんどんどん、 追いついていくので、
うん、
いや、遅いと安い状態で残るんで、パッて買われちゃうんですよね。
ああ、そういうことか。
はい。上がったなら、他が上がったなら、うちも上がるみたいな。
ああ、だから5分ごとのリアルタイムが効くわけですね。
はい、そうです。
これ、坂口さん、5分ごとにやったら、
はい、
そのシステムの負荷ってかなりなもんじゃないですか。
そうです。すごいです。
ですよね。
はい。
でもそれを耐えてんだ。
そうなんですよ。
すげえな。すごいシステムですね。
はい。もう世の中がすごくなりましたね。
いや、これだけでも、
はい、
結構システムに金かかってんなっていう、わかりますよ、坂口さん。
そうなんですよね。かかりますね。
かかりますよね。
はい。
へえ、これ、このシステム維持するだけでも結構大変でしょ。
そうなんですよ。なんでみんなに使ってもらわないと。
へえ、すごいな。
はい。
これが、やっぱり、で、じゃあ、はい、この価格改定ツールの売りは、まあ、カスタマイズができて、5分おきに、まあ、リアルタイムに、はい、まあ、ほぼリアルタイムに価格改定ができますよと。
そういうことです。
他社にない機能ですね。
そうです。ほとんどまあ、セドリ向けで、なんですけど、
うん、
まあ、一つだけその、セドリじゃない人でも使えるなと思う機能が一つついてまして。
はいはい。それは何ですか？
ベンチマークした、価格を、するんですね。
ベンチマークした、あ、すいません、もう一度。ベンチマークした
自分の商品、例えば、カバンを出してるとするじゃないですか。
はいはいはい。
で、そのカバンと、ほぼ同じようなカバンが、違う衛星で存在した場合。
はいはいはいはい。よくありますね、そういうの。
はい。その場合に、価格改定って通常できないんですけど、その相手を、その衛星、セラー ID をですね、設定すると、その価格に、高くするとか安くするとか、
マジっすか？
できるんですよ。
じゃあ、
はい、
坂口さんが、例えば、コーチのカバンを出してました。
はい。
あ、それは株主出品しちゃうから、あれか。じゃあ、坂口さんがオリジナルで、なんかカバンを作りました。はい、で、タオバオで私が同じような商品を見つけました。
はい。
で、それぞれのページを作って、それぞれの衛星で出品しました。はい、で、坂口さんが2000円で売ってました。
はい。
で、私は3000円出したんだけど、なかなか売れないなと思って見たら、なんかちょっと安売りしてる坂口さんのカバンを見つけました。
はい。
で、それをベンチマークして、
はい。
で、坂口さんが、まあ、2000円で売ってるとこに、じゃあ2000円で合わせると。
はい。
で、さらに坂口さんが1500円に下げてきたと。
はい。言
ったらまた、こっちも1500円に下がるってことですか？
そうです、そうです。そういう機能をつけてます。
じゃあもうライバルを意識しまくるわけですね、ここで。
そうですね。おそらくですね、今まで衛星内だけの価格競争だったんですけど、
うん、
そうじゃなくて、その、キーワードに対して、そのキーワードで検索したときに出てくる、商品がバーッと出てくるじゃないですか。
うん、
その中での価格競争とかも、どんどん出てくると思うんです。
なるほど。
で、まあ、やっぱ、購入者としては、衛星の中にとか、あんまり、そんなことは分かんないじゃないですか。
分かんない、分かんない。
うん。検索して、あ、同じような画像であれば、こっち行くじゃないですか。
行きますね。
まあ、そういったところを、こう、意識して作った感じですね。
なるほど。これ、あれですか、そして、その、やっぱり値下げも、やっぱり限界あるから、
はい、
その、加減っていうのは設定できるわけですか？
はい、できます。加減も上限もできます。
ああ、なるほど。加減も上限もね。
はい。なるほど。あと、仕入れ値を入れて、赤字にならないように、
その調整もしてくれるんだ。
調整もします。
じゃあ、本当にその、価格をこう、合わせていくだけじゃなくて、もうちゃんとそのセラーの利益も確保できるようなツールに仕上がってると。
そうそうです。
なるほど。すごいですね、これも。
そうですね。それをまあ、何円安くとか高くとか合わせるとか、うん、そういうのもできるようになっているので。
なるほど、なるほど。
はい。
昔ちょっと背取りで価格改定ツール使ったことありましたけど、
はい、
こんなに細かくできてなかったっすもんね。
そう、できなかったですね。うん、昔っていうかもう、何個か使ってるんですよ、価格改定ツールを。
ああ、坂上さん自体も自身も。
そうです、
はいはいはいはい。
で、なんか全部1円になってしまったみたいな。
ああ、ありました、ありました、坂上さん、そういうの。
そういうのあったんですよ、ね。
ありました、ありました。
なんか、すごいこう、
結構雑でしたよね、昔のそのツールって。
そうなんですよ。すごいなんか異常がいっぱい起きて、
うん、
で、まあうちその、販売代行で使ってたんで、
うん、
なんか補填しまくらなきゃいけないみたいな。
会社潰れちゃいますね。
そうなんです。すごいですよ。なので仕方ないから自分たち作るみたいな。
なるほど。へぇー。あ、この。
ことは宣伝されてるわ。
へぇー。なるほど。この価格改定ツールもすごいですね。
そうですね。あの、まあ、これだけでも、あの、せどりやる人は価値が超あると思います。
価値ありますね。
はい。
この出品ツールと価格改定ツールだけでも全然価値ありますね。
そうなんですよ。
へぇー。で、あと次に、サンクスメールのツール。
はい、サンクスメール。
これはどういった機能なんですか？
これは、あの、アマゾンで注文を受けた後に、うん、はいはい、自動でメールを送るメールです。
なるほど。
はい。
はいはいはい。で、これは、テンプレがあって、そこに、どっかいろいろ書き込んでいく感じなんですか？
はい、そうですね。
うん、
FBA 自己配合を新品をで、はい、選べるんですね。
FBA と自社発送と、
はい。
あともう一個なんですか？
新品中古？
あ、そう、状態。新品中古。はいはいはいはい。
状態ごとで、
状態ごと。
あの、商品を、の、これメールを変えることができる文章を。
あ、なるほどなるほど。
はい。
なるほど。
で、それにプラス、個別 SKU で、
うんうん、
あの、オリジナルの文章を送ることができるので。
あ、個別でも使えるんですか？
そうです、そうです。
じゃあ、
自分のその商品を。
例えば CD とか DVD も売ってます。あと中国輸入でカバンも売ってます、みたいな人は、じゃあカバンだけの、サンクスメールを作って、その人に、はい、あ、それが売れたら、それ、そのメールが行くみたいな、サンクスメールが行くみたいな。あ、そういうこともできるんだ。
はい。
へ
ぇー。これが20通送れます。
20通？
はい。はい、はい。
もうステップメールですね、じゃあ。
ステップメールです
。20回最高いっちゃうんですね。
はい、
送る気になれば。
そうです。1回も送るかどうかはわからないんですけど、
うん、
まあ、自社 EC のなんかリピート通販とかしてる人は、うん、なんか7通とかが大体平均だって言われてるみたいで、
そうなんですね、
ステップを送っていくと。
うんうんうん、
まあ、例えば、うん、最初は、
うんうんうん、
買ってくれてありがとうございますみたいなお礼だけを言って、うんうん、で2回目に無事届きましたかっていうことで、
うん、はいはいはいはい。
で、なんか3回目とかで、
うん、
まあ、商品はこういう風に使ったらいいよとか、
うん、
まあ、例えば、その、キッチン用品とかを売ってたり、うん、なんかそれを使った、レシピとか、
うん、
まあ、こういう風に使えばいいですよっていうのを、こう段階的に送っていって、
うん、
で、まあ、その中にさりげなく、こう、お店とか商品のレビューを、
うん、
書けるようにしとけば、
完
全に商品の評価お願いしますとか、
うん、
お店の評価お願いしますだと、
うん、
なかなかしにくいわけですよね。
そうですよね。で、最近またそのレビューもいろいろ規制かかっちゃいましたもんね。
そうなんですよ。
うん、
なので、こう、桜的にレビューが難しくなってるので、
うんうんうん、
本当の レビューを得ないといけなくて、
うん、
単純にそのレビューをお願いしますだと嫌がられちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
使い方をやったりなんかこう丁寧なことをこう何回も言ってくれたら、うん、あ、なんて親切なんだろうっていう、
うん
う
ん、
思われるんじゃないかと、うん、まあ、これは本当にやり方次第で、
なるほどなるほど、
人たちがどうやるかによるんですけど、
うん、坂口さんのそのおすすめのそのサンクスメールの送り方っていうのは、まず1回目にありがとうございましたメール、
はい、はい、そうです、
で状態どうでしたかみたいな、さりげなく、
はい、そうですね、
で2回目のメールでレビューをお願いしますみたいな感じで行くんですか。
今までは2回しかうち送れなかったんで、うん、そうしてたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
2回目からなんか届いて、まあどうでしたかっていう、まあ感想を聞きつつ、
はいはいはい、
ちょっと使い方の案内を。
2回目で使い方の案内なんですね。
はい。
はいはいはいはい。
で、まあ3回目とか4回目とかも、はい、その、また違った、
はい、
使い方とか特徴とかをこう入れて、うん、何かその困ったこととか、あれば連絡くださいみたいな感じで、行くと、
はいはい、
その商品に、まあ、どれだけ語れることがあるかにもよる。
ああ、そうですね。
はい。
はいはいはいはい。
難しいやつであれば、あるほど、うん、結構何回も送んなきゃ。
ああ、なるほど。まあ、
そんなに面倒くさくないやつは、その、全然、まあ、2回とか3回とかでいいのかなと思うんですけど。
坂口さん的には、じゃあ、どうなんですか ?2 回目でクロージングするのがいいんですか ?3 回目でクロージングするのがいいんですか、
単純に、うん、商品を送って届いたのが2回目ぐらいで初めて分かって、
うんう
ん、なんかその時に一応リンクは置いといた方がいいんですけど、
うん、
まだその、なんか困りごとはないですかぐらいが2回目が良くて、
うん、
3回目ぐらいに、うん、まあいいと思ったら評価してくださいみたいな、
うん、
書いてくれたらみんなも嬉しいと思いますみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。
あくまでもこう無理やりな感じじゃなくて、さりげなく、
はい、
レビューを書いてもらうみたいな。
そうですね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきます。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。